神の国に入る。それは難しいことだと聖書は言います。正確にはイエス様の言葉です。私には30年来とても仲良くしている友人が数名います。この日曜日に説教があるので、ぜひお祈りを強化してほしいっていうようなことを E メールでポンと送るんですね。そうすると向こうからも返事があり、昨日の土曜日に、そのお友達、女の子ですけれども、青少年の、青年にどうやったら、中高生にですね、中高生にどうやったら伝道ができるのかというようなセミナーに行ってきたというふうに報告がありました。今から50年前、一つの教会に平均ですね、これ平均100人子どもがいたというふうに彼女は報告してくれました。そして今の平均は7人。本田記念教会には多分20人プラスぐらいのお子さんたちが来てると思います。ですから平均の約3倍というふうになります。嬉しいことですが、これからが大切だと私は今強く感じています。マルコによる福音書10章13節。イエスに触れていただくために人々が子どもたちを連れてきました。人々はこれまでにイエスが多くの病人を癒し、悪霊を追い出したことなどを聞き、その技に驚き、イエスのもとに詰めかけ、イエスが行く先々では人だかりがいつもできていました。シモンの姑の熱をさらせ、重い皮膚病の人、中風の人、手のなえた人、汚れた霊に取りつかれた人、ヤイロの娘、長血の女、シリア、フェニキアの女の娘、耳が聞こえず舌が回らない人、ベトサイダの盲人、汚れた霊に取りつかれた息子、実にたくさんの人を癒されてきました。ですからイエスに触れていただければ病気が治る、悪霊が出ていく、またイエスに触れていただきたい、逆にイエスに触れたいと多くの人が思ってやってきていたと思います。そしてここでは人々は子どもたちをイエスのもとに連れてきました。弟子たちはこの人々を叱ったとあります。弟子たちはなぜ人々を叱ったのでしょうか。子供など連れてくるな、邪魔だということでしょうか。イエス・キリストのこの時代、女性や子供の地位が低かったことは、5000人の給食の記事に、パンを食べたのは男が5000人であったと、男性の数だけ記されていることからも明らかです。それとも、許可なく、勝手なことをするなということでしょうか。はたまた忙しいイエス様を気遣っての発言であったでしょうか。理由は書いてありません。しかしイエスはこれを見て憤り、弟子たちに言われた。子供たちを私のところに来させなさい。妨げてはならないと。イエスはなぜ憤られたのでしょうか。憤られるほどのことでしょうか。子どもたちがイエスのもとに来るのを妨げることは憤るほどのことでしょうか。もしそうであればなぜでしょうか。またイエスが憤った対象は弟子たちに対してとありました。はっきりとそう記されています。イエスの言葉は続きます。神の国はこのような者たちのものである。はっきり言っておく。子供のように 神の国を受け入れる人でなければ、決してそこに入ることはできない。現在、今も新しく教会学校に来るお子さんがとても多く、皆の顔と名前が一致しないという悩みがあります。最近の子どもの名前はカタカナが多く、また当て字を使ってこう洒落た名前が多いんですね。ちょっと似てるんです。非常に覚えにくいんです。昨年、今の季節ですね、6月に子どもたちの名前を覚えるにはどうしたらいいかなと悩んで、手を使った工作、クラフトをやってみようかなというふうにアイデアが浮かびました。まずですね、このように自分の手の型をハサミで切った、色紙の見本を用意して持っていきました。それを子どもたちに見せながら質問しました。これは誰の手かわかると。すると、一番そばに座っていた当時4歳の女の子が、私の手じゃないときっぱり言いました。大きな手だなぁとも言いました。反対側に座っていたその日初めて教会に来た6歳の女の子が、先生のでしょと言いました。当たり、私の手です。こうやって作りましたと自分の手を紙に乗せて鉛筆でなぞりました。ではみんなも同じように好きな色を、色紙を1枚選んで、まず鉛筆で自分の手の型をなぞって、その型に沿ってハサミで切ってみましょう。出来上がったら真ん中に名前を書いてくださいねとお願いしました。子どもたちは楽しそうに手型を取って、小さな手でハサミを巧みに使っていました。ハサミが大好きという男の子もいました。へえと思いました。大人になるとハサミが好きという発想もなくなるなと思いました。ハサミはただのハサミですよね。皆がだいたい切り終わったところで、家から持ってきた使い終わったカレンダーの裏紙の白い面を見せて、それではそこにみんなの手を貼っていこうと、どうやって貼ったらいいかなっていうふうに聞いてみました。例えばこう円を描くようにも貼ることができるし、こうやって一直線に並べることもできるよね、どうしようかと聞いてみると、見本を見て最初に自分の手ではないと主張した女の子が、ここよってとても自信を持っていい、白い紙の上の部分の外側に手がはみ出すように置き、根元に糊をつけてさっさと貼ってしまいました。すると二人の女の子もそれに続き、その右と左に同じように並べて貼ったのです。次に男の子が白い紙の内側に出来上がった自分の手を貼ると、最初に枠をはみ出して手を貼ったリーダー格の女の子がきっぱりと言いました。違うと、とても確信を持って言いました。その後別の女の子も白い紙の下の方に自分の手と弟の赤ん坊の手を同じようにはみ出して貼ったのです。私は言いました。あれ、〇〇ちゃんもはみ出しのグループだねと。その子はニコニコ笑顔で、そうだよと声には出しませんでしたけれども答えてくれました。その日は赤ん坊も含めて10人の子どもたちが出席していましたが、うち5人、つまり半数の 50% の子どもが白い紙の外側にはみ出して手を貼ったのです。この一連の事件に私は唖然としました。予想していなかったからです。そこで私は正直に子どもたち、お父さん、お母さん、お父さん、お母さんも子どもたちの部屋にその頃来ていました。今も来ていらっしゃいますけれども、私はみんながこの白い紙の内側に貼ってくれると思っていました。 まさか外側にはみ出して貼っちゃうなんて思いもつきませんでした。大人の発想はこの四角の中、子どもの発想は枠にとらわれず自由で創造性がありますねと言いました。四角の中に入れようとする私の発想は、イエスのもとに子どもたちを来させず妨げてしまう発想と通ずるかもしれないと思いました。立法主義、間違っては、私のやったことは間違っては思ったことですね、間違ってはいなかったとは思いますけれども、どこかこうでなければいけないという発想があったかなと思います。このマルコの福音書の10章の13節から16節、この子どものことが書いてあるその前後を見ると、実はその前はイエス様がファリサイ派の人々に離婚についての話を、イエスを試すためにされているという記事があります。そして後ろの方を見ると、何をすれば永遠の命を受け継ぐことができますかというふうに聞いた金持ちの男の話、この2つの話に今日の子どものお話は挟まれているという位置づけです。神の国を受け入れるというのは、神の立法の権威に従うこと、大人は自分たちが権威を持っていると思っているので神の国に入ることができないというのは、自分たちの権威が神の権威とぶつかるからです。この理由で神の国を受け入れたいと思う人は、子供がそうするように受け入れなければならないのです。自分が重要であると思う思いや、自分に権威があるという思いを乗り越えなければならないのです。箴言の3章5節と6節をもう一度お読みします。心を尽くして主に信頼し、自分の分別に頼らず、常に主を覚えて、あなたの道を歩け。そうすれば、主はあなたの道筋をまっすぐにしてくださる。自分の分別に頼らずとあります。大人は自分が賢い、分かっていると思ってしまいます。しかし本当の知恵は神から来る。自分の分別に頼らず、神に頼る。すべての道において、神に従う。そうすれば、主があなたの道筋をまっすぐにしてくださるのです。9時礼拝が終わると、いつも、年齢別の活動の時間に入ります。今日は雨が降っていたということと、今日の、伊藤先生のお話はバベルの塔のお話だったんですけども、バベルの塔を作るのはちょっと大変かなと思いましたので、今日は、子どもたちと一緒に虹を、作りました。子どもたちは本当に吸い取り紙のようにお話を覚えていますので、今日のお話は何だったか覚えていると対話をしながらクラフトを作るようにしています。時々教会の方々の目にも触れるように展示をしていた、していますので、ご覧いただければと思います。子どもたちはだんだんと工作することにも慣れ上手になり、本当に今日も自分でいろいろと考えながら色を選んだり色の組み合わせを選んだりして、作っておりました。一つ、お伝えすることを忘れましたからけれども、先ほど、手の、クラフトを作ったんですけれども、その その日初めて教会に来た女の子が見本に作った私の手を見て、これは貼らないの？と聞いてくれました。これは貼らなくてもいいんじゃないかなと言うと、糊をつけてバンと音を立ててど真ん中に貼ってくれました。10人の子どもの手と1つの大人の手の貼られたカレンダーの裏紙は、あっという間に世界に2つとない芸術作品となりました。その日は CS のリーダー会が午後にあり、他の先生方にもこの完成品をお見せしたのですが、あまりにも評判がよく、主人も教会の人たちが見えるところに貼っておいたら、題名をつけたらと言ってくれたので、皆の集まる集会室のロッカーの上に現在も磁石で貼ってあります。完成度が高かったのか、ただ貼りっぱなしなのか、あれから1年以上あの作品だけはずっと集会室に貼り続けられています。題名はみんなの手では単純すぎるので、みんなの手だよにしました。何度見ても微笑ましくユニークな傑作品だなと思っています。まだあれ以上の作品は出てきていないのかもしれません。子どもたちの枠にとらわれない自由な思い、のびのびした心、ちょっとしたいたずら心も反映された二つとない傑作品です。イエスは言われました。神の国はこのような者たちのものである。はっきり言っておく、子供のように神の国を受け入れる人でなければ決してそこに入ることはできない。イエスは最後に子供たちを抱き上げ手を置いて祝福されます。ここでマルコが用いている祝福するというギリシャ語は、この用法はある仲介書によると新約聖書の中でたった1回ここでしか使われていないとありました。特別な用法なのです。イエスが子供たちを祝福されたことを強調しています。実際並行記事であるマタイにもルカにもイエスが子供たちを祝福したということは書いてありません。マルコだけが祝福したと記しているのです。子供たちはイエスのもとに来ることから妨げられてはいけない。イエスのところに来てイエスに抱き上げてもらい、手を置いて特別に祝福されるべき存在だとマルコは強調しているのだと思います。大人は弟子たちのように子供たちがイエスのところに来るのを妨げてしまうことがあります。しかし子どもたちはもともと神の国に近い存在なのです。しかしその子どもも大人になるとだんだんとそこから遠ざかっていってしまうの現実があります。私の現在通っている東京神学大学にはキリスト教教育研究会というのがあります。学生による自主的研究会の中では最長に属する20年の歴史を持ち、毎年多様なテーマとテキストと方法を用いて意義ある研究会を持っています。昨年度は家庭における信仰継承がテーマでした。昨年12月6日から13日の約1週間アンケート調査が実施され、全学120名、この120名の内訳は学部生、大学院生、教職員、最後に内地留学生。内地留学生というのは言葉が示すように内地からの留学生。実はこの人たちは牧師さんです。牧師として日本の国内の教会に仕えつつ継続してクラスを取り神学の学びを続けておられる牧師さんを指しています。この方たちがクラスに入るとクラスのレベルがぐっと一気に上がってしまうんですね。非常にしかし勉強になるんです。先生方からの質問が本当に、教授に対する質問ですけれども、とても学べます。この120名を対象に 行われたアンケートの集計結果の報告が、先週それぞれの学生の個人宛てのメールボックスに配布されていました。回収率は120名中の46名、38% の人が提出したということになります。それによると、その人の育った家庭がクリスチャンホームであるか否かに問わず、思春期から青年期にかけて一般的に教会に来なくなる理由が3つ挙げられていました。1、部活、2、受験、3、就職でありました。この3つが原因で教会から離れることが示唆されてました。そしてここからは学部4年生の学生による分析ですが、この3つを阻害要因と捉えるのではなく、むしろ主体的信仰の確立の好機とする道を模索すると分析がなされていました。さすが新学生で、よくまとめて分析してあるなと感心しました。言葉が難しいですよね。もう一度簡単に言えば、部活、受験、就職で教会に来なくなる場合があるが、それをマイナスの要因と見るのではなく、プラスの要因として、その人の信仰が確立する絶好の機会とつなげていってしまえということだと思います。実際先月、教師会 CS 教師会でこのような報告がありました。現在小学生であるある姉妹はホッケーがあるから当分教会には来られないと連絡がありました。教会と同じ日の日曜日にホッケー部の練習があるので、そちらを優先したいということだと思います。しかしこの姉妹が一生ホッケーに通うわけではありませんので、それは人生の一時期であり、また教会に来てくれることもあると思っています。ですから特別なイベント、本田記念教会においては夏の子ども会やクリスマス子ども会に誘ったり、お誕生日のハガキを送ったりという積極的で地道なつながりが必要となると思います。そしてこのような地道な水面下の良き働きを実際教会学校のリーダーたちが続けています。またこれからは中高生を対象としたプログラムも必要になってくることと思います。受験や就職活動があるから教会に来られないという発想ではなく、受験や就職活動があるからこそ教会に来たら良いという発想の転換が求められます。最近教会に来られたある家族がおられますが、先日の代官山を散歩に参加されました。その時にお母さんがこう私に言われました。日曜日の朝に家族で教会に来るのはとてもいいですね。有効な時間の使い方をしていると思います。教会に来て礼拝すると気持ちが整います。来週もまた来ますというような内容でした。神様、礼拝に焦点を合わせると自然と一日、また一週間の時間が有効活用できるということになります。このお母さんとの何気ない会話に私は大変励まされました。そして子どもたちと一緒にご両親が続けて教会に来てくれるようにと思い、家族のためにお祈りを続けています。教会に来ている子どもたちが、またその家族が毎週少しずつ神様に近づきますようにと願いつつ、祈りつつ、説教の準備や毎週の活動の時間の準備を続けています。子どものように神の国を受け入れる、それは私たちが子どもたちから学ぶことのできる心の在り方なのです。実は私たちはそうすることを子どもたちから学ぶことができるのです。子どものように神の国を受け入れる、イエスが私たちに求める心の態度を子どもたちが私たちに教えてくれるのです。そういう意味で子どもたちが私たちの先生であり、私たちの従うべきモデル、模範であるとイエスはここで言われているのです。子どもたちが物事を受け入れるように、私たちも 神の国を受け入れる。白いカレンダーの裏紙に貼られた紙の内側の小さな手も、外側にはみ出し伸ばされている自由の手も、それがどの方向を向いていたとしても、すべての手が神の国に向かって伸ばされていると私は信じます。イエスが弟子たちに対して憤られたのは、子供たちを神の国から遠ざけることは神の働きではなくサタンの働きであるからだと私は思います。本日私は説教台に、教会が子供たちに一番伝えたいことと題をつけました。2行になってしまって、書いていただいている方、2行になってしまったっていう感じですけれども、もちろんそれは私たち教会が子どもたちに伝えたいこと、本当にたくさんあると思うんですね。神の国もその一つです。しかし、本当は教会が子どもたちから教わることがあるとイエスは言われるのです。私たちが子どもたちから学ぶことがある。今、9時礼拝は、本田記念教会の伝道の最前線であります。そこに集う子どもたち、お父さんお母さん、おじいちゃんおばあちゃんは、私たちとの対話を必要としていると思います。私たちは彼らに神の国があることを伝え、それと同時に彼らからも学ぶ姿勢が求められていると確信いたします。お祈りをいたします。天の愛する神様、イエス・キリストの父なる御神、あなたの御名を心より褒めたたえます。子どもたちの自由な発想、愛すべき姿から、私たちにも神の国の奥義を学ばせてください。本田記念教会にただいま多くの子どもたち、そしてお父さんお母さん、新しいご家族が次々に送られてきています。心から感謝をし、あなたの御業をたたえます。私たちは本当に教会一つとなって一人一人の魂に届いていきたいと願っております。どうぞ主よ、私たちの思考を導き、知恵とあなたの導き、あなたの霊によって伝道の技を進めていくことができるように、主の働きに加わっていくことができるように、そのように導いていてください。特に子どもたちが神の国に来ることを妨げることがないように、彼らから、その姿から、あなたの国の奥義を学ぶことができますように、また一人一人と対話をすることができますように、私たちに勇気と言葉を、また行いをお与えください。感謝をしてイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。